聖書と福音の時間です。ハリウッドスタースティーブ・マックイーンをご存知ですか？代表作は大脱走、栄光のルマン、ハンターなど。晩年彼は癌に侵されますが、友人サミー・メイスンと毎週日曜ベンチュラ・ミショナリーに通い福音を受け入れます。やがて癌の手術後、心臓麻痺で天に召されました。ビリー・グラハム伝道師から送られた聖書を握りしめて、さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
ご機嫌いかがですか？
天川忠です。今から12年前にアメリカペンシルベニア州にあるアーミッシュの学校で銃乱射事件が起こりました。7歳から13歳の少女5人が亡くなり、5人が重傷を負いました。銃社会であるアメリカでも大きな衝撃の走る事件でした。しかし、全米をさらに驚かせたのは、この事件にまつわるもう一つの出来事だったんです。それは、このアーミッシュの人たちが、私たちは、犯人とその家族を許しますという声明を発表したことでした。彼らは犯人の葬儀に出席し、その家族を抱きしめ、涙を流し、許しを伝えました。このことを聞いた人たちは、偽善だとか、宗教の宣伝だとか言いましたが、彼らは本気だったんです。アーミッシュとは、プロテスタントの一つの教派であり、移民当時の生活様式を今も守って、自給自足の共同生活を行っている人たちのことです。考えられませんが、彼らの周りには憎しみではなく愛が芽生えたということだけは事実です。さて、あなたはこのアーミッシュの人たちのように許すことができるでしょうか？私たちは人を許すことができないのです。イエスの例え話の中にこのようなものがあります。ある時、王様が自分の家来と清算をしようと思ったというのです。そして最初に連れてこられた家来は、なんと1万タラントの負債のあるものでした。王様は彼に言います。自分も妻子も持ち物もすべて売って返済せよ。彼は、もう少し待ってください。そうすれば返します。と言うんです。ところが王様は、彼のことをかわいそうに思って、負債をすべて免除するんですね。さて、この負債を免除された家来には、100デナリ貸しのある仲間がいました。もう少し待ってください。そうすれば返します。と言うんですが、この家来はそれを受け入れませんでした。首を絞めて返すまで牢に掘り込んでしまうんですね。それを見ていた他の仲間たちは心を痛め、王様にこのことを伝えました。その結果、この家来は負債の免除を取り消され、自分も牢に掘り込まれるという話です。わかりやすくするために、1万タラントと100デナリを今の貨幣価値に換算します。そうすると、1万タラントの負債は、6000億円の負債ということになります。100デナリの負債は、100万円ですね。これは、ジャンボ宝くじで10億円が当たって、1600円の負債を許せないようなもんなんです。6000億円の負債は、家来が働いて返せる金額では絶対ありません。王様はこの負債を、免除したんです。ありえない話です。ところが、彼は自分に100万円負債のある仲間を許そうとはしませんでした。6000億円の負債を免除されたということは、王様から6000億円をもらったということと同じなんです。しかし、この家来はそれをもらったにもかかわらず、100万円の負債を許せなかったんですね。許す義務があるわけではありません。でも、 彼は自分のもらったものの大きさ、その価値を知らず、自分の周りの人間との関係を破壊してしまったんですね。さて、この例え話には不自然な点があります。それは、なぜこの王様は一万タラントの負債を抱えている家来と生産を始めたのかということです。この負債を返せないことは、おそらく王様が一番知っていたはずです。さらに、返せないとわかると、王様はかわいそうに思って負債を免除しました。これはありえない話です。負債を取り立てるための清算ではなく、実は負債を帳消しにするための清算だと考えると理解しやすいんですね。王様は家来を重荷から解放したかった。そしてその結果、この家来が自分の周りの人たちの負債を許せるようになってほしかったように思います。聖書では負債は罪のことです。つまりこの例え話は、自分に対して罪を犯した人を許せるようになってほしいということを伝えているんですね。その前提として、あなたの重大な罪は許されると言っているんです。さて、私たちは神に対して重大な罪があります。その最大のものは、私たちに命を与え、体を与え、すべての環境を与えてくださった創造主なる神を無視して生きていることです。神を無視して自分勝手に自分の人生を使い、感謝もしない。そして私の人生をどう使おうと自由でしょう。ほっといてくださいと言うんです。でもそれは間違った言い方です。その結果、私たちは神に払いきれない負債を負うことになります。その負債は払えるもんではないんですね。そしてもしその負債を残したまま死んで神の前に出て清算することになると返済不可能ですから永遠の牢獄に入れられることになります。その牢獄を地獄って言うんですね。しかし神はそのあなたの負債を帳消しにしようと準備されました。この計画を実行されたのがイエス・キリストです。そしてそれが行われた場所があの十字架の上なんです。イエスは十字架の上でこのように言われました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。そしてこうも言われました。完了した。これは、負債の支払いは終わったという意味です。つまり、イエスに自分の負債の支払いを肩代わりしてもらったということなんです。そしてその人は、神との清算が行われるとき、何の問題もありません。このことを自分のものとする唯一の方法が、イエスを救い主だ信じることだと言うんです。私たちは神の許しを受けることができるようになりました。それはイエスが十字架につかれて私の罪の負債を完済してくださったからです。私たちは罪の重荷から解放されるんです。このことを自分のこととして受け取るとき、私たちは初めて自分に対して罪を犯した人間に少しだけ寛容になれます。私たちの心には自分に罪を犯した人間を許したくないという強い思いがあります。そしてその思いがどれほど私たちの人間関係を破壊し、私自身を苦しめているのでしょうか。しかし、あなたが神のくださる許しの本当の意味を知るとき、他人の私への罪は小さいものだと初めてわかるんです。その時、私の人間関係は一変します。人を許すことのできるものは、許されるものでもあるのです。そして、その人の周りには、平和が生まれるんですね。憎しみではなく、愛が生まれます。 他人を許すことは損をすることではありません。むしろ幸せな人生の入り口なんです。神はあなたの罪を許したい。そしてあなたが周りの人たちの罪を許せるようになってほしいんです。私の周りの人間関係に平和を生み出すために、ぜひ神の許しを受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。